酒まーす。
はい、今週も始まりました酒まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。アラフォー漫画家たちの叫び足りな漫談第16杯目、
イエーイ。
はい、司会進行はいつも通り中道博、そしてパーソナリティはこのお二人、
森大志です。
麻生ハローです。
はい、
名前忘れかけた。
ではとりあえず恒例の乾杯をしましょう。
口名が全然出が
はい、乾杯。お疲れさんです。はい、ということで、まあいつも通りですね、池袋西口の
そんなん初めてちゃうの。
一回言ったかな。
言った
か、はい、カラオケボックスからお送りしますよ。
来たらどうしようとかって誰も来ない。リアルタイムじゃないし。
そう、ね、確かに配信する頃には
も誰もおらん
し、影も形もないですからね。まあ、ということですね、もう時間がないのでサクサク行きたいんですが、その前に
時間が
もうないんですよ。30分しかないんです。
俺今日の予定、こっちの都合の話
いいですか。じゃあもう早速、はい、いいですか森先生、なんかこの、
はい
はいはい、
いやー先日ねちょっと
はい、何でしょう、
貴重な体験をしてきまして、
はい、
あの今医療漫画をやってるということで、はいはいはい、取材でですね、マンモグラフィーの、
マンモグラフィー、
マンモグラフィーってあの女性の乳がんの検査する機械ですね、
はい、
おっぱいギューって挟んで、潰して、
はい、
まあ、X 線で撮るっていう、
はい、
う
ん、
あ、え、知らない、わからない、マンモグラフィーがピンとこない、
全然わかんない、
使ったことない、
形状もわかんないし、
でもまあ男やからかな、でもやっぱ
一応その、うん、一生使わないですよね、だって俺らは。
いやこれがね、でも奥さん2人ともいるから、やっぱその乳がん検診とかしていかないと、
はいはい、
最近ちょっと芸能界でもね、
あの、ありますね、
明さん、
はいはい、
生稲晃子さんのあたりが、はいはい、
めっちゃ詳しくなってます
ね、はい、いやまあそうか、
さすが。
でも世間的にやっぱちょっとこうニーズのある話であると思うんやけど、
うんうん、
取材に行った時に実は男の人でも、
はい、
たまにいるらしい、
乳がん、
乳がん、
はい、
なる人も、
はいはい、
男の人でもちょっと乳腺ってものがあったら、
はい、
なる人はいるらしい、
お乳出るって言いますもんね、
あそういう人もおるもんね、
はい、お乳出んの、
なんか男性も出る
って、なんか聞いたことあるよ、うん、まあ、実際
性転換とかしたら出るみたいな話、
あ女性ホルモンってね、
どうなるね、
まあでも実際女性ホルモンって乳腺が発達するってことあるらしいから、うんうん、
はい、はい、
って言うんで、
これなんか飲まされたで、昔友達出る人って
マジで
それは言うけど、なんか出てくる
な、
めっちゃ近くボトムないし、
おいしかった、
おい、なん
か、いや、おいしいわけない、
どんな味、
しょっぱい、しょっぱい、
しょっぱい、それミルクちゃうやろ、絶対違うやもんや
で、海や、海、
しょっぱかったもん、
何らかの海、
海がもう海の話し
ちゃうあれ、まあ、それ海の話じゃなくて、
じゃなくてね、はい、ミルク、ミルクの話です。
でもこのマンモグラフィー自体を知らないってことは、もう冒頭からちょっと俺つまずいたトピックなんやけど、でもまあすごい潰すの、おっぱいをギューッと潰して、
まあ、痛いぐらいも、
すごい痛いっていう話を聞いてたから、あの男でもその乳がんになるって聞いたんで、ちょっと体験させてもらおう、
は
い、
ああなるほど、
最近やっぱちょっとこの胸が緩んでるから、
俺張ってきて、
え
張ってきてとか
しない、むしろもう全然張ってない、
張ってないから、
張ってないために挟めるんちゃう、
なるほど、挟むとこできてきたと、
で
やらせてもらったんですね、
挟まれてきましたよってだけの話ですけど、
挟めんすか、そもそも
男性の、
こうつねったみたいになりません、
でも、まあ、言い方あるけど女性でも、
うん、
もう挟めんのかなみたいな人
もいると思う、まあまあ
そうですね、はい、だからそういう人でも挟まないといけないから、
なるほど、
はい、ものすごい圧で挟める、
うん、
これがめっちゃ痛い、
めっちゃ痛そう、
でも痛い、痛い、痛い
痛そうではあるけど、
ごめんなさいすいませんってやっぱ言う
言ってもやめてくれないですよね、タップとかあるんです、タップボタンみたいな、
実際の検査やとないけど俺はその120の圧力でいかないあかんところを、
はい、
もう70ぐらいでギブアップした
の、おあと50いく、ほんまは
あと50、俺はこのまま潰されたままおっぱいが平らなまま生きていくんちゃうかっていうぐらい、
えちょっと待って、そのレベルで痛い
すごい、だから女性
大変
大変やな、
うん、
逆になんかでかい方が案外痛くないとかない
ですか、ね、なんかイメージではね、
いやでも
挟むとこ多い方が、
うん、それはそれ痛いと思うけど、
男性が一番なんか痛そう、
えなんでそんな潰すんですよ、そもそも
だ結局その潰して平らにしないと、その乳腺っていうのが立体的に広がってるもんやから、潰してみないとその重なって、で実際そのがんの初期のがんっていうのも石灰化って言っても白い点なのよ。でその乳腺も白く映るから、やっぱ潰さないとやっぱ埋もれて見えないから、それで検査したのにが
ん
を
広げるんですね、その隙間を見るために。
がんを見逃すってこともあるからっていう、
潰すほどよう見つけやすい。
そういうこと
ですね。じゃあ120でもっとちゃんと調べてくれって言ってくれと。
多分それはあの規定がある。一応120潰すっていうそのルールっていうことは、その人のさじ加減でもっと潰すとか多分ないと思う。
もっと潰すとかないです。
多分ないと思う。でその時に取ってくれたのが、あの結構女性の綺麗な、技師さんで、
それは放射線技師さん
で、放射線技師さんで、なんかちょっと変な感覚やった
んです。結局その話なんですね。
綺麗な技師さんにおっぱいをされて変な感覚やったっていう話。
はい、ありがとうございます、はい、
それ聞いたらやりたかった。
もう最後まで聞いてよかった。若干プレー感出たじゃないですか。
若干プレー感出たよね。
最後まで聞いてよかったな。
よかったね、と話の後に本当に恐縮ですよ、はいはい、今日もですねスペシャルなゲストがこの場に、来ていただいております。それではもう早速紹介させていただきます。では紹介させてって言ったけど、はい、自己紹介で
名乗っていただく
と。名乗っていただ
く石川平吉です。
イエーイ、イエ
ーイ。その話の後に
専門家専門家来たみたいな。今の話を詳しく
見て、お前渋滞の話で
今気出しないですからね。
急ぐ急ぐって言って結構おっぱい
つらい話しちゃいましたけど、
思いのほかもっとすんなりいけるかなと思ったら説明から入っちゃった
ら手こずったマンモグラフィー知らなかったんだね。じゃあとりあえずまた
乾杯しますか。
乾杯です。じゃあよろしくお願いします。
氷川さんもちょっとソファーに背中がつくぐらいまでいって
まずしかもなんか耐えきれずにツッコミ入りますね。
やめろって
やめろって。はい、ということですね、氷川ヘキル先生、俺が、氷川先生がですね来ていただけると聞いてですね、もういろいろ調べましたよ。
来た。じゃあもう簡単に
俺が紹介をさせていただきます。
はい、
氷川ヘキル先生、ゲームネットのですね編集者を経て、ライター、そうライターさんだな。ライター、そして、漫画家のアシスタント。
すげえ、ちょっとなんかもう広いところ多すぎて、
あと
ビャっていっちゃうんですか。
めっちゃあります。同人活動。ほう、さらに、ああそうか。などもされている。
やめろ。
じゃあ
言わへん言ってたん
です。そうですね。これはじゃあ P でされていた。なんか書いてあったら読めます。
でも今だと P で消すとさ、
はい、何言ってんの。
そこが想像してもらいましょう。そこはね、そこみんなに想像してもらいましょう。
そうやね。
なるほど。AV ダイブでもしてたから、ね。
はい、ここはまあちょっと誰にも言えないんですけど、そんなお仕事をされ、で2000年にパニポニで。オリジナルデビューということです、
はい、
これがまあ大ヒット。
最初の編集さんデビューから連載デビューまでどんぐらいの、
これはどれぐらいの期間なんですか。
4年とか3年ぐらい。
あ、早い。
じゃ結構その間ビャーっといろいろあって、
ビャーっと
編集をやってアシスタントやって、
やってライターやりながらアシスタントやりながら同人誌、
拾うとこ多すぎ
る。すごいね、
やっててその流れで、
もう2000年にはデビューしてしまうという。すげえ。
その先は、ね、
はい、でそのまんまそのパニポニが大ヒットで2005年に、アニメ化。
はい、
おお、すげえ。
でもこっから
どんぐらい何クールぐらいとか。
それが2クール。
おお、すごい。
全26、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、6、5、 生まれておるんですよ。
あ、はい、うん、スピンオフというか、まあ、その世界観を使ってこう、
あ、なるほど、
次の連載も次の連載もという感じ。
なるほど、
うんうんうん、
マーブルコミックみたいな、ね、
そうですね、
まさにそうですね、
もう
氷川ワールドですよ、シェアワールド、うん、このパニポニーが、11年ですね、無事完結し、
はい、11年に完結
で、11年のこれ俺が調べたところ10月に無事完結して、
はい、
で11月から新しく、
はい、
早
っ、キャンディーポップナイトメア、
はい、
今連載中のキャンディーポップが始まっておると。
その辺の事情はどこまで聞いていいんですか？個人的になんかちょっと聞いたことあるような気がするんですけど。
あ、本当に、あ、そうですね、森先生はもう元々長い付き合いですもんね。何年ぐらいになるんですか？
長いって言ってもどんなもんですかね。
まあそうですね、どれぐらいなんだろう、
秋葉原からのね、
はい、
秋葉原でメイド喫茶を、そこでメイド喫茶を巡るという旅の後に
旅っていうほどのもんなんですか、
いろいろ行ったんだ
よ。いや、氷川さんは後から合流したと聞いてきた。
いや、最初
から、あ、そう、氷川さんは最初から来てくれたんですよね。
荒木健一が後からとか、
豊田さんが、うん、まあ、その時豊田さんと氷川さんと初めて会ったんですよ。豊田ミドル
先生ですね。そういう出会いも、
はい、ありました、ありました。
そう、最初の入り口は どういう経緯なんですか。
雑誌編集
ここが一番気になるんですけど。
そうですね、
漫画家スタートじゃないってことですよね。
そうです、知り合いに人が足りないって言われて、はい、手伝いみたいな感じで編集部に
行って、で記事書いてたって
ことですよね。そうです、アルバイトで入ってて、編集作業とライター業みたいなやって、
あ、はい、あ、別なんですか、
はい、
記事書くことと編集
って、こう他のライターさんにこう仕事を、うん、まあ、お願いするみたいな、はい、本当に編集作業。
それってこれなんでそこに それまで何してたんですか。
それまでは無職です。無職っていうか、まあ、学生の後ほぼ無職タイムみたいな、うん、アルバイトとかしながら、
なるほど、でこんな仕事あるよって言われて、
で
学
すごい
大学、
いや全然です、専門学校
卒業したけど、うん、しばらく卒業する前、
卒業行かなくない、
行かなくない、
ヘッドアウトして
る、ヘッドアウトしてる時に
消え
てる最中で、ま、もともと漫画家になりたいみたいな感じがあって、うん、そういうちょっと、
あ、でも憧れはあったけど分からないじゃないですか。
何してたんですか、その専門学校、
うん、学校も全然コンピューター系の、
コンピューター、あ、じゃあ全然畑
もいろいろ、そうですね、絵も全然描いたこともなかった。
だからどっちかというと最初はゲーム畑に近いところを、
はい、ゲームが好きだったぐらいで、
なんかゲーメストじゃないですか、
ゲーメスト、
なんか
ゲーム雑誌、
あ、コミックゲーメストって、
そう、なんか誰か知ってるとゲーメストのなんか、
うん、
簡単な説明を。
ゲーメストはもともと俺の浅い知識やと結構アーケード寄りのゲーム雑誌みたいなイメージなん
です。アーケード専門誌
で、自分らが
ちょうど何が載ってるんですか、すごいハメ技とか、
ハメ攻略法、ハメ技、高得点取る方法とか、
そうですね、ハイスコアを取る方法ですよね。
そんなことない
うちは中学生ぐらいかな、なんかゲーム好きなやつが学校で読んでるのを俺は読ませてもらってました、ね、う
ん、世代的には氷川さんって一緒ぐらいですかね。
僕
40、あ、はい、え、スト2とか。
そうですね、スト
2高校生ぐらいが全盛期とかですか、
う
ん、
ああそうやね、
あの頃に雑誌が盛り上がったんですね。
96年ぐらいに入られてるってことですよね、ゲームストに。
19か20歳ぐらいですね。
すごい若
っ。だから俺が多分ちょうど読んでるぐらいの記事を多分氷川先生編集してるんですよ。
あ、でも、
あ、なるほど、
リアルタイムで96年とかやったら
コミックゲームスの方なんで、
俺だって速攻性とかとか読んでます
もん。速攻性
とか、だからあれじゃあ高校生ぐらいってゼロツーとかがめっちゃ流行った。
そうね、そう
その頃に仕事されてたってことですよね。
ましてよ、中平先生のストゼロの原稿、
うん、へ
ー、へー、
桜頑張るその後です。
最初ゼロです、その次が桜頑張る。
そうか、
おー、すげえ、面白いって、
あ、なるほど、そこで漫画との接点もあったわけ
で、
はい、なんですね、面白いな。
でも、その時って社員、
アルバイトです。
アルバイト、
なるほど。で、格ゲー上手いんですか。
そんな上手くなかったです。上手い人はとことん上手いっていうのを、まあ、
でもその上手い人知ってるから、
俺らの謙
遜で、
俺らからしたら、
俺らからしたら、
サムスピ超
強い。サムスピもすげえ頑張りましたけど、すごいのはとことんす
よ。それはね、上を見たらそうですけど、
何の鍛錬になってくるんですか、それって。もう
なんか
スポーツとか何に近くなってくるんですか、鍛錬の種類って。
殺人的なもよくあるじゃないですか、漫画に出てくる達人みたいな人がいるじゃないですか、
はい、
何をしても通じないみたいな、うん、
はいはい、
そういう人が いるんです。
わかります、すごいわかります。
こうパンチを出そうとすると、うん、はい、判定が強い小キックとか全部潰されるんです。
わかります、
こう技が全部出せないんです、潰されて、
うん、なんか小パンを振ったら死んだっていう、
でもなんかおじいちゃんの合気道の達人にもなんか全部いなされるみたいなそんなノリなんですかね。
そんな感じで弱いって言われてるキャラクターに、
はい、
こう地上戦で何もできないまま
ピシ
ッピシッ
ピシッピシッって追い詰められてって。
ああ、超わかる、俺その話超したい。もう永遠その話
超したらいいよ。
ああ、そうですか、ちょっと怖いなりすぎ
ます
。なるほど、
でも、まあ、コミカライズ的なものの雑誌
ですね、
はい、
のそれのコミカライズの方の編集をされたと、
はいはい、
じゃあ漫画家のアシスタントになられたのもそれきっかけですか、
はい、その時に作家さんと知り合いになって教えてもらったり。
そこの先生のところに行ったわけではないです。
もう行きました。
あ、行ったんですか。おー、
あ、結構転々とされてるんですか、アシスタント
さん。あの、まあ、原稿間に合わないから原稿取りに行って人が足りない、
うん、いやすげえ、結構もう何でしょう、もう流れるままにというか
ちょっとトーン張ってみたいなことをやってるうちに、
いや、このゲーメストに漫画の枠がなければ漫画家になってなかった
かもってことですよね。
すげえ、そうなんや。
いや、いいな、
いいっすね、
うん、
ほう。え、そもそも最初その知り合いの人っていうのはその編集のどういうつながりなんですか。
もう割とこう複雑な友達が、
複雑な友達、
どんなつながりなんですか。
めんどくさい友達
がいるんです
よ。説明がめんどくさいの、
まあ、友達でいいじゃないですか、もちろん
がその会社に入って仕事することになって呼んでくれたみたいな、
あ、その専門学校の友達でもないんですか。
あ、そこはあまり触れない方が、
複雑
説明がめんどくさい、いい関係かもしれないです。
そう、
いい関係、
ね、いい関係かもしれないです。なるほど。
でそこからアシスタント経て、
ただこのゲーメストがですね、確か99年に潰れるんでしたっけ。
ああ、潰れましたね。
申請者自体が潰れちゃった、
申請者が倒
産のが99年
ぐらいじゃないですか。僕もその頃にはもう、
あ、その前にじゃあもう
ブランクになってから
編集としてはあまり仕事はされてなかったと、
はい、編集は結構早々に辞めてライターでやってたんですよ。ライターもまあ、雑誌がリニューアルしたついでにやんなかった、うんうん、その頃にはもうアシスタントと同人誌をやってたんで、うん、
あ、じゃあ、うん、同人も書いてたんですか。
はい、
そうか、じゃあもう漫画がその頃にはメインになってたってこと
って感じですね。
おお、すげえ。でも2000年にデビューだからすごい駆け足ですね、この頃の氷川先生。
でも20代ってそんな感じじゃないですか。
俺こんないろいろあった
からデビューした時って21、2歳ってことですか。
あ、でも25ですね。
25歳、
はい、あ、マイコニが多分25デビューなので。
なるほどね。俺も25デビューですよ。
おお、
何歳やろ。
俺連載取ったの26、
連載デビューでしたね。ですよね。
あ、連載って、うん、まあ普通に読み切りデビューでもいいけど、
読み切りデビューは23。
ああ
、3年ぐらい冷や飯を食います。
冷や飯、俺も3年ぐらい。
でも3年なんて早い方やと思うよ、
まあ、そう、今思ったらそうですね、うん、あの頃はもう本当に出口が見えへんかったから、うん、もう本当辛かったけど、
ね、2年で農業しようって決めてて2年やってあかんかったら。でも2年でなんかもうちょいできそうやなと思ったから、プラスあと1年でギリギリ、うん、貯金がちょうどあと1万ぐらいな段階で連載取
れた。まさに
農業
それぐらいの箱やったね、うん、なるほどね。
あ、でも僕も漫画家になれると思ってなかったんで、
うん、
全然同人誌で、
まあ、
やっぱり書ければ、
どこから出版社からお声がかかったってこと、
はい、かかってそれで書くのにという、うん、
あ、全部こう来る波にも、
うん、流れに流れて。
あ、自分でも持ち込み行ったわけじゃないですか。
ない
です
。
え、そんなに
やばい。いい人生ですね。
すげえ。でもまあそれぐらいだから書いてるものが、あの、すごかったってことですよ、
うん、
その目に留まるぐらいっていう、うん、なんか氷川先生の俺漫画昔から読んでるわけじゃなくて、
はい、
なんかその白になってからちょこちょこ読むようになって、
ありがとうございます。
キャンディーは全部買ってるんですけど、なんかね、あの、なんて言ったらいいんですかね、一言で、
一言で、よしくんのこの時間、
一言で言うと、
長口デスゲームの、
言えるかな、言えるかな、一言で言えるかな、一言で言えないんですよ。
うん、
まあ、それは、
おどや、
どや、どや言われてもな、
一言で言えない漫画なんです
よ。じゃあ、二言ぐらいで。
なんかね、すごいいいプロットを組んで、めちゃくちゃ盛り上げるまで盛り上げて、台無しにするっていうスタイルなんですよ。伝わってます？伝わったかな？
伝わったかな？
それがすごい
高度なギャグになってる。ちょっとまだあの拝見してないんで、はい、俺にはあんまり今のところ伝わってはないです。
伝わってないけど、
プロット何積み上げて崩す？
とりあえずだからめちゃめちゃ少年漫画やと美味しいシチュエーションまでは出るわけですよ、
はい、
要はすごい力を持ってる主人公とか、
はいはい、
あの未知の敵とか出てきて、
うん、
こっから戦うのかなと思った時に、
うん、振りをしっかり構築して意外な方に持っていくっていう。
でもなんか俺から見たらもうもったいない、もったいなくてこんなことできひんみたいなぐらいまで積み上げるのがすごいですよ、その技術が。
あ、案外伝わるかもしれないですよ、中道君の説明。
あ、分かった。
今のところ全然大丈夫、
まさかの。逆に不安になる現象が伝わってしもたんやと思って。
伝わってしもたんや
と思って。
案外
伝わってしもたんやと思って。補足みたいなものがあったらお願いします。
いや、でもそう出ました、これ。そうか、答え合わせしてないからこれが合ってるかどうか知らないですもんね、俺。
あ、だからこれ読んだ時に俺はすごいその聞きたいなって思ったのがあって、はいはい、これって誰か影響を受けた作家さんとかっていたんですか。
ああ、でも もうダウンタウンとかその頃の
お笑い以外なとこから
コントベースですね。コントとかギャグとか、あとまあ本当ひょうきん族みたいに、あれもドラマ仕立てで、番組としての構成とメインドラマを、
なるほど、
バラエティネタを組み込んでって、最後必ず竹ちゃんまで全部
バーンって、なるほど、あの時代のお笑い番組のフォーマット
とかも、はい、
あ、そうか、そういう作り方があるのか。
なんか、うん、確かに漫画としては本当に見た人がいない感じが、う
んうん、本当に。なんかけどそれってそこじゃないですか、お笑い番組のコント仕立てっていう、イメージで作ってるって、あんまり
言われるとなんか
あんまり聞かないです
もんね。
なんか少年誌だとなんか精神的になんか足立先生とか高橋先生に近いかなと思ったんですよ。なんか最後のなんていうのかな、足立先生も高橋先生も、うん、なんかジャンプでいうところのいいところまで作るけど、うん、2人ともすごいシャイやから、
はいはい、
直球ではいかない
と、
ね、ずそこで負けてきたりして少年の時はちょっとそれが消化不良なんやけど、大人になってからそれ見たら
なんか外しが気持ちいい、
そう、小気味いいんですよ。なんかそのメンタルはすごいなんか流れてるのかなと思った。
ストレートありきのちょっと微妙な変化球得意な、ストレートがどっかにちゃんと王道を
存在
するから、
剛速球がバンバン来てるからそれがすごい効くんですよね。はい、
いや、なんか、
あ、うん、今、みんなすげえ時計を刺されましたよ。ちょっと待ってください、
時間守る番、ね、
はい、全然大丈夫ですね。
全然大
丈夫、全然大丈夫ですよ、まだまだ課題ますよ、
ね、あ、OK、
そうなんですよね、うん、そうなんですよね、
僕の秘密をまだ
そうです、俺はいっぱい握ってます。
これから4週にわたって掘り下げていくわけで、
そうやね、
謎に包まれた
謎に包まれた井川ひっきり先生の、
なんかさっきも話したよね、そこが分からない、そこが知れない
どうやって構成をしてるのかとか、確かに類を見ない作家ですね。
さっきちょっとお会いして話してたんですけど、
はい、
いっぺんなんかもうベロベロでの飲み会で一回お会いしただけなんですよね、うん、ほぼほぼ初対面なんですけど、なんか僕話で聞いたんでは、なんかイベントとかで喋ったりもするって聞いたんですけど、
あ、でもあれも1回か2回ぐらい、
あ、やったことあるぐらいの話なんですか。
ですね、
そっち系とか、うん、興味あるんですか。
いや、ない
全然、
人前に出たくもない。
そうなんだ俺なんかそれ聞いててっきりもなんかどんどんプロデュース肌で、うん、自分もガンガン前に行くタイプの人なんかすごい時起こ
る。俺もそう思
った。全然全然です。
あ、
でもなんか芸人さんとちょっと、うん、
あ、向井さんの
やったりとか。
あ、向井さんってあの
編集
めっちゃ好きにそれ、
うん、痩せた、
すごい痩せましたよ、
ね、なんか実験的な企画に、
うん、
呼ばれることが多くて、
もともとはどういうつながりですか。
そう、それ気になります。
なんかパニポニをすごい、
あ、
まあ、アニメのね、
お、
T シャツを着てくれたりとか、すごい
好きで言ってくれて、向こうがファンだった
向こうが、
はい、
はあ、
で、こう、
うーん、
そうか、だからそれで自然にあの顔が広がっていくというか、
はい、
でもものすごいなんかパイプがいろんなところにあるんですよね。
うん、なんかツイッターでなんか声優さんとなんか食事をしてたりとか、業界の広がりがすごい。
どこの業界のせいや
っていう。いや、なんか基本だからもう流れに身を任せる方なんですよね。
誘われたら、
そういうお誘いやったらもうファーっと行くみたいな、そんな感じなんですかね。
いや、でも多分そうやっていろんなところに多分アンテナ張って興味も多方面に多分向いてるんじゃないかなと思うんですよ。だってこのラジオ始めた時に唯一褒めてくれたのが氷川さん、マジっすか。唯一、あ、中道くん面白いことを始めたねって唯一言ってくれるんです。だから絶対来てもらおうと思って、
ありがとうございます。
何度もオファーしたけど、何度かはちょっとでも
怖い怖い、
ちょっとねみたいな。
確かに氷川さん優しい。
いや、めっちゃ優しいですよ、ね、
すごいすぐ褒めてくれる。
そういや、そんなことそうは思ってないでしょ絶対。
いやいや、なんかすごい
いいですね、褒めて伸ばす、
褒めて伸ばすタイプ、うん、
この褒めのハードルが低い低い言うたら失礼やけど、なんかすごい優しく褒めてくれるイメージが、
うん、親ですね、親、
親
ですね、
本当にもう
子供の一挙一動をもう認めてあげるっていう。
いや、だから周りにだから氷川先生のことを慕ってるやついっぱいいますからね。
いや、まあ周りがいい人が多いからいい人を僕らと言ていい感じにしてくれる。
このこれですね、
このペイフォワードの感じ
褒める、周りの人褒める。
そうですね。いやー、いいですね。でも本当にありがとうございます。
案外こう結構ぼやっと見えてきたんちゃいます、この
ぼやっと見えて
きた、この1回目の1回目のこの放送で氷川さんがどんな人かっていうの。
でも最終的には闇にまで来
て、ね、行きましょう行きましょう。これだから入り口ですね、
入り口ね、
プロット今積み上げて。
そうやね、
意外と行
くの そこの方にある闇を知りたいなっていうのは、はい、
そうですね。じゃあ2回目は
もうちょっと気まんまなんですよ 絶対向いたんねん思ってます
けど、森先生今すげえ悪い顔してますよ。悪い顔してます。あんのかな、なんか。
いや何もないけど。
ということでですね、
はい、
1回目はじゃあ氷川先生のこの内容表現
あんなにいい感じで来たのに最後最後のまとめが
楽しくなった、
強調しよかった
よ、強調しよかったよ、うん、もう
褒められると何にもない
褒めて伸ばすするお父さんおるお父さんが見守ってる
意外にいらなかったさ
あれそうだよ
これはいらなかった
裏読むタイプの効果、
はい、ということでせっかくそしてですね氷川先生に来ていただいたんですけど、
はい、
ちょっとだけ告知させてもらってもいいですか、
ね、あどうぞ
どうぞ、
はい、
中道くんから
はいこ僕から言います、
はい、
12月のですね、予定通りに行けばこれが7日配信なんですけど、
はい、月曜日
はい月曜日です、うん12月の11日にですね今、僕が月3で連載している放課後サイコロクラブっていう、
はい、
ボードゲームを扱ったですね、はい、珍しい漫画があるんですけど、
はい
はいそれの
第ことないです
6巻が出ます。
もう6巻
もう6巻
はい6巻出ます。
気づけば何年3年4年ぐらい
いや4年はてんね3年経ったぐらいかな
3年ぐらい
うんそう1年に2冊ずつぐらいのペースですね。それでちょうど6巻が出て
第6巻
それに伴いましてですね
はい
いつもお世話にそうなっている高円寺にあるそのボードゲームの
スゴロク屋さん
そうです専門店全部先回り全部予知能力全部言ってくれますけど
予知能力ではない
そうかそうね知ってるだけやねそうですねスゴロク屋さんが主催のですね、サイコロ杯っていうのがあります、
うん、これはもうこのサイコロクラブの名を冠した、
うん、そうですで今回で第3回なんですけど、
はい、
これは、みんなでですね、一堂に50名ぐらい今回は集まって、
うん、
一つのゲームを何択かに分かれてやって、
はいはい、
一番、得点が高かった人、
うんうん、
優勝した人が、
はい、
優勝した人に特製の盾が送られるという、う
んそれもうエントリーできへんの
これがね、今日時点での予約状況が僕には分からない
あなるほど
この時点で、
ねはい、一応ちょっとアドレスを貼ろうと思いますので、はい、もし空きがあったらぜひ振るってご参加
何日何日
いただければ
お願いします
これがですね12月の12日です
12日、
はい、
土曜日、
はい、
単行本発売の次の日
になる次の日そうですね
次の日で、はい、
11日発売で12日にイベントがあると
チケットが、
行こうかな俺
来てくれんのやろう
高円寺やったっけ
来てください高円寺です
高円寺
高円寺のすごろく屋さんの、真向かいあ横やったかな、まあ、すぐ近所のバル研究所さんっていう、
うん
会社の広いスペースをお借りして、
バル研究所
そこが気になるわ、
ね、何研究して
んの全部持ってかれたわ
もう本当に
でもここ
バル研究所って何
あれですよあれですあの電車の乗り換えソフトを作ってる
ほらもう赤い気になるやん
もうそこに食いつかん、う
ん、あもう忘れたわ
昔食いつくな
何回やったっけな
春研究所ってありましたよね
春
ではないゲーム会社で
春ではないです
春ではないです
バル研究所
バルです、
ね、あかんもう気になる
もう
全部飛んだ
もうまあ、そこでやりますわ、
はい、
イベントをね
バル研究するのね、
はい、バル研究をします
その盾は中道くんがデザインをしたという
これはね編集者がデザインをしてます
編集さん
そうですね
スゴロク杯なのに
スゴロク杯です
ちなみに
サイコロ杯です
あサイコロ杯
補足すると中道くんはそのゲームボードゲームの漫画を描いてるから、
うんうん、
趣味で最初の趣味で始めたんだっけ
ボードゲームはね趣味っちゃ趣味なんですけど
なんか多分そっからハマってで
そうそうそう
結構いろんなイベントも月1で今1個2個ぐらいやってる
よねやってますねゲーム会を月2で
だから聞いたことありますよ
あ俺もありますお世話になってます
森先生はなんかスペシャルなやつ聞いてくれましたよね
ああなんか
あれど
こカフェみたいな
カフェでやったやつ
うん
あれはなんか別のチームを作ってやったやつなんですけど
ああそうなんや、
はい、
であれ月1いや楽しかった
いやありがとうございます、うん、
それの、まあ、要は単行本記念バージョンのちょっと大規模っていうやつをやるって
こと、うん、そうそう今回はちゃんとその勝ちを目指してやるという、ちなみにカルカソンヌというゲームを遊ぶんですけど
名前では聞
いた、はい、
なんか世界一有名なボードゲームなんだっけ
それは
また別
違うかな
結構なんか世界大会とかのやつなんやね
あります僕も今年日本大会出ました
おお
33位とかでしたけど
それはすごいの
すごいあんますごい、ね、
何人中なんやろ
あの50人か60人
ああそれ
中の下ぐらい
、まあ、まずはぐらいで
そうですねまあでも日本人が世界で優勝してるから結構日本人強い人が多いとそれのでもちょっと簡単なルールでやるんで初心者でも全然遊べるんで、
はい、運の要素が大きくな
る、うん、かなり大きいんでもしよろしければ遊びに来ていただければと思います、はい、
バル研究所
バル研究所でやります、はい、公園で、ね、はい氷川先生の告知は
25日に、
はい、
キャンディの6巻が出
ます。おめでとうございます。
12月？
クリスマス。
え、クリスマスじゃないです
か。おお、なんかイベントとかあるんですか。
何回です。ひっそりなんです。
個人的には。おお、
そうですか。
早売りも多分ないので、もう25日に行ってください。
25日。え、じゃあ今ちょうどコミックス作業中だったんですか。
もう終わってチェックとか直して、
はい、あ、よかったよかった、
っていうところです。
いや、お疲れ様です。
ありがとうございます。
ということで、じゃあ12月の11日に、私の放課後サイコロクラブ、はい、そして25日に氷川先生の、キャンディーポップナイトメアのロッカーの、はい、発売しますので、どちらもよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、じゃあもう閉めます、時間なので。
はい、テキパキしてるね、
うん、はい、
いや今日は人が変わったから
どうしたよ、何物足りへんわ、
なんかそう言われることなかどんどんやりにくいですね、
気にしいやろ
じゃあいいですか、
はい、
せーのできますからね、
はい、
いきますよ、せーの、また来週、また来週。